さんこんばんは、竹中睦美です。竹中睦美のサウンドフォーユー、今夜も番組スタートです。ゴールデンウィークなんですけどね、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか、ね、ゆっくり過ごしてる方、そしてお仕事の方、ね、お疲れ様です。30分間ね、番組をお届けしますので、リフレッシュしてお聞きください。最近はね、本当に物価高とかもあって、まあ、ゴールデンウィークなんですけどね、なるべくね、リーズナブルにかつ楽しみたいということでね、お得な情報をお届けしたいと思うんですけども、まずね、近くで楽しめるということで、江戸川区の葛西臨海水族園なんですけども、こちらがね、5月の4日がなんと無料の開園日ということでね、予約不要で行けるということで、もう本当にね、無料っていうことだし、近場なのでね、いいんじゃないかなと思うんですけども、葛西臨海水族園、江戸川区ですね。で、5月の4日は本当に無料開園日なんですけども、翌日の5月の5日、子どもの日も、こちらはね、小学生以下の方とか都内在住の在学中の中学生の方は、まあ普段からも無料なんですけども、この5月5日に関してはね、例えば、日本全国ね、また、遊びに来ている他の地域の中学生の方も無料で入れるということです。なので、5月5日の日はね、生徒手帳なんかを持って提示してもらえると、皆さん、中学生の皆さんは無料で入れるということでね、葛西臨海水族園ね、これはまあ雨とか風とかも関係ないので、ゆっくりね、ゴールデンウィーク楽しめるんじゃないかなと思います。おすすめです。それからね、上野動物園、こちらもね、なんと5月4日は、無料開園日ということでね、上野動物園といっては、なんといってもジャイアントパンダね、シャオシャオとレイレイね、2頭いるんですけども、和歌山県のね、白浜のアドベンチャーワールドの、4頭のジャイアントパンダがね、6月末には中国に返還されちゃうということで、このね、上野動物園のジャイアントパンダ2頭、シャオシャオとレイレイちゃんは、2026年の2月までが返還期限ということでね、近場ということではね、上野動物園5月4日無料開園日に足を運んでみるというのもいいんじゃないかなと思うんですけども、こちらの上野動物園も先ほどの葛西臨海水族園と同じく、5月5日は中学生の方が無料ということです。こちらもね、生徒手帳なんかを持参してくださいということなんですけどもね、葛西臨海水族園、そして上野動物園、同じく5月4日両日ね、5月4日はどちらも無料の開園日ということでね、ちょっとね、行くとこがまだ決まってないよっていうね、ゴールデンウィークの予定なんかをね、立てられるのは5月4日いいんじゃないかなと思います。それから、このね、上野動物園には猿山があるんですけども、これは去年のね、11月末で、日本猿の展示自体はもう終了してるんですけども、猿山自体はまだ残ってて、今月の5月の24日にさよなら猿山見学ツアーというのがあるみたいで、お猿さんはもういないんですけどね、この実際に猿山の中に入って見学ができるということでね、これもね、もう壊されちゃう、なくなっちゃう猿山なので、5月24日にはそういうツアーがあるようです。で、以前いた日本猿はどうなっているかというと、今この猿山のにはね、お猿さんいないんですけども、非公開施設の方に移動しているそうです。なんか最後に1匹だけ残っていたらしくてね、いろいろね、動物、可愛い動物なんかもね、いろいろ大変だなと思うんですけどもね、上野動物園と葛西臨海水族園は5月の4日が無料開園日ということで、おすすめのスポットを紹介しました。じゃあね、ここで1曲おかけしたいと思います。竹中睦美で I wanna be future。 ります。竹中睦美のサウンドフォーユー。今日はねゴールデンウィーク特集をお届けしています。先ほどはね、水族園とそれから上野動物園の話したんですけども、私もね動物は本当に大好きなので、九州に住んでた時はむちゃくちゃたくさん動物を飼ってたので、犬はね3匹ぐらいいたし、で猫ちゃんも1匹とそれからウサギを飼ってたこともあるし、それから他には、お祭りで釣ったひよこ釣りっていうのが昔あったんですけど、ひよこちゃんが大きくなって鶏になったという育ててたんですけどね他にもね、番組でもお話したことあったと思うんですけども、あの石製インコ、文鳥、カナリア、鳥系はもう本当にたくさんね、いましたということで、動物大好きなんですけどね、先ほどは上野のね、動物園のパンダのお話ししたんですけども、近場ということで市川市の動植物園、ここにはレッサーパンダちゃんとキツネザル、それからマイクロブタなんかもいるということでね、あのミニチュアのちょっとかわいいね、あの小柄な動物もたくさんいるということで、これはですね、あの5月の3日土曜日、一応予定でね、あの空を飛ぶあの鷹ね、かっこいい鷹なんですけども、鷹匠さんによる、鷹のフライトの実演が予定されているということでね、一応時間帯としては11時と13時の予定なんですけども、若干天候とかあの鷹のねあの体調によって、中止であったり時間変更なんかがある場合もあるのでお気をつけ願いたいんですけども、一応5月3日にね、鷹のフライトね、本当になかなか見れないと思うので、かっこいいですよね、こうかっこいい鷹のフライトの実演が見えるということで、他にもね動植物園ということで、季節的には少し、もう少し先が見頃かなと思いますが、バラ園があったりで、藤棚、藤ね本当に今藤も綺麗な感じなんですけども、そういうのもねあったりするということでね、市川市の動植物園、これもねゴールデンウィークなんかいいんじゃないかなと思います。それからなんといってもね、最近大人気というかいろんなところで紹介されていますけども、茨城県のひたちなか市の、国営ひたち海浜公園のネモフィラ、あれもめちゃくちゃ綺麗ですよね。私も実際ね肉眼で見たことはないので行ったことないんですけども、本当に素晴らしいというかね、530万本のネモフィラがね一面に広がっている見晴らしの丘ね、これはもう大人気ということで、やっぱり映え写真を撮りたいということでね、もう早朝から、5月の3日から5日は7時に開園するということで、よくね紹介されているのが、一番に誰もいないところで映え写真を撮りたいということで、開園して走ってね写真撮ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それぐらいねすごく魅力があるねネモフィラ、本当に綺麗ですよね。でスタンプラリーも5月の6日まで開催中ということでね、こちらは大人気なので行かれる場合はね道中気をつけてねお車とか電車とかもそうなんですけども、早く写真撮ろうと思って転ばないようにとかねちょっと気をつけないとっていうところありますけども、ひたちなか市のネモフィラで、これもね他にもポピーなんかも有名で、ポピーの花は大草原のフラワーガーデン、これも5月以降から見ごろということで、ネモフィラ以外にもねいろんなお花が見られると思います。それからネモフィラって手で植えてらっしゃるそうですね。ちらっと見たんですけども、やっぱりねあの美しい景色を作るのにはそういうね見えないところでたくさんの、方が愛情を持ってそして花を探しているということでね、その辺も心に留めて綺麗な景色をね見られると感謝の気持ちなんかも生まれて、よりいいんじゃないかなと思いました。そしてね、前回か前々回かに、ご紹介した船橋三番瀬海浜公園の潮干狩り、これがついにオープンしまして、今月の29日まで開催中。 これはね、本当に都心から近い潮干狩りということで大人気で、ここは以前にもお話したんですけど、コインロッカーがあったりとか、ちょっとね、潮干狩り中に汚れちゃっても足の洗い場なんかもあるということで大人気で、気楽に楽しめるということで、バケツなんかも現地で販売してたりとかで、貝をね掘る時の熊手なんかも、まあ、有料ではあるようなんですけども、貸し出しもあるということで、まあ、言ったら手ぶらで行っても現地で調達できるというところも、気軽で人気のようなんですけども、まあ、注意事項はチケットは事前にコンビニエンスストアで購入しないといけないということらしいので、行かれる方なんかはね、ちょっとその辺もホームページでチェックして行かれるといいと思います。で、まあ、アサリとかがよく取れるんだけども、ポイントとしてはね、この熊手で何ていうのか、引っかいてすると、まあ、傷がついちゃったりしてあんまり良くないので、土をねこう掘り返すようにして、で実際にそのアサリとかを取る場合は土の中をこう手でね、やっぱりね探すのがベストみたいです。ね、潮干狩り私も大好きで。ね、九州の、ね、別府湾のところでは昔ね、その昔、潮干狩りをしてたんですけどもね、やっぱりね無心になれるというか、実際にこうね土を手で触ってなんか貝を取って癒しの時間という感じなのでね、船橋三番瀬海浜公園、これは29日までまさに開催中ということでね、ファミリーであったりお友達であったり、でもね一人でも楽しめると思いますのでね、いいんじゃないかなと思います。それから同じく、これも大人気ということで、ちょっとねゴールデンウィークで遠出できるよっていう方なんかは、東京からも約2時間ぐらいの栃木県にあるモビリティリゾートもてぎ、これもね大人気みたいで、宿泊施設の方はねちょっと今からだと厳しいかなって、予約いっぱいじゃないかなとは思いますけども、他にもねアスレチックだったり、モータースポーツ、グランピング、それからレストランなんかもあるということで、まあね泊まらなくても十分に楽しめるんじゃないかなと思います。でお誕生日好きの方にはバースデーパスポートなんかの設定もあるということで、で、ね、今からだとちょっと予約難しいかなっていう場合も、まあ、夏休みの、お盆シーズンなんかに向けて年パスなんかも設定があるようなので、ちょっとね一回まあ泊まらずに橋を運んでみて次回泊まるとかね、そういう感じでも十分楽しめるのかなとは思いますね。いろいろ行ってみたいところたくさんあるんですけども、他にも、ね、川口湖の方まで足を運ぶと有名な藤芝桜祭り、これが、50万株のピンク色の芝桜ということでね、先ほどのブルーのねお花とまた違って、こちらはもうね芝桜なんでピンクの桜が富士山とのコントラストは今まさに絶景であるということでね、こちらも人気だと思うんですけども、川口湖周辺のね富士芝桜祭り、いろいろねよりどり緑で迷っちゃいますけどね、こんなところでいろんな催しが行われているようです。それではねもう一曲おかけしたいと思います。竹中睦美、マトリカリアでインパルス、お聞きください。Thank you. お届けしています。竹中睦美のサウンドフォーユー、バックに流れてる音楽はバンブレックスのブルーサンダーをお届けしております。ということでね、今日はゴールデンウィーク特集をお届けしているんですけども、最近はね、昭和レトロブームということで、なんと今年は昭和で言うと 100年ということでね、まあ、記念ウィークでもあるわけなんですけども、ゴールデンウィークということでお台場の方にね、そういう昭和をテーマにしたお台場レトロミュージアムっていうのが最近オープンしたんですけどね、これねとってもなんか本当にブームに乗ってて、懐かしさもあり新しくも感じるというかね、まあ昭和 3,40 年代ぐらい のテレビだったり、その当時走っていた車だったりとかで、音楽をねかけるジュークボックスっていうのがあったんですけどね、そういうものとか、あとゲーム機も飲食店とかにあってテーブルみたいになった昔のインベーダーゲームみたいなゲーム機なんかも置かれているということでね、で他にもですね、その当時 の昭和のねアイドル風の衣装も貸し出してくれるということで、写真も OK ということでね、人気のスポットなんですけども、他にもねいろいろその昭和をテーマにしたミュージアムなんですけども、映画美術の監修の方のリアルな再現ということでね、本当に実際その当時の感じが再現できているというか、昔の電化製品だったりとか、他にも学校ね、音楽室にあった足踏みオルガンと言われるね、そういう風な古いオルガンがあったりとか、本当に昭和の時代の人と、そして今現代のね若者でも楽しめるということで人気になっているようでね、本当に楽しめるスポットだと思います。私も以前行った時には、これねレトロミュージアムではまだ行ったことないんですけども、いろいろね、お台場ということで楽しめるスポットがたくさんありますしね、このお休みゴールデンウィーク中に足を運ぶのもいいんじゃないかなと思います。それから遠方からね足を運ばれて東京駅をね新幹線なんかで観光の途中でね東京駅利用することあると思うんですけども、東京駅の一番街の方にもねこの、東京お菓子ランドっていうのがあって、こちらは20周年ということで5月の8日までは豪華商品が当たるスタンプラリーも開催中ということでね、これはなんか2万円分の商品券なんか当たっちゃうそうでね、物価高なんで、嬉しいなと思うんですけども、そういう商品が当たるスタンプラリーも開催中ということで、私もお菓子ね大好きなんでついついね食べ過ぎちゃうんですけども、このねお菓子ランドでは限定品の数々があるということで、いくつか紹介しちゃうと、例えばカルビーさんのカルビープラスとかだとビッグポテリコ、これがねちょっとオニオンが効いたデリ系の味になっているということで、他にもポテチなんかでも揚げたてが食べられるということでね、やっぱり揚げたて美味しいですよね。それから、グリコだと、アーモンド専門店になっててクラフトアーモンドミルクということでね、体にいい健康にもいいねこのアーモンドの専門店があったりとかで、亀田製菓だとハッピーターン、私大好きなんですけどね、これも出来たてのハッピーターンが楽しめるということで、でハッピーターンに乗ってるパウダーなんかもねちょっと多めにトッピングされてるということで、普通 のお店なんかで買えるハッピーターンよりも 200% から 300% のトッピングが乗ってるよということでね、美味しいんじゃないかと思います。で他にも、森永だと限定のキッチンメニューというのがあって、例えばクッキームーンライトクッキーなんかだと焼きたて、これもね焼きたてが食べられちゃう。それから、ミルクキャラメルのソフトクリームがあったりとか、あとチョコボールね、私もチョコボール大好きですけども、普通に売ってるやつはちょっとちっちゃめで可愛いんですけど、ここのチョコボールはドデカボックスということでね、ビッグな箱に入ってるということです。それから6月3日まではチョコまみれワールド2025ということでね、チョコがいっぱい乗ったお菓子、カントリーマームのチョコまみれリッチサンドが6月3日まであるよということでね、この東京お菓子ランド、これなんかもね東京駅通過の際にはねちょっと立ち寄ってみると、 いつも食べれないお菓子が食べれるということでね、楽しみなところですね。で、なんといってもね、まあ、今大阪の方では万博が開催中ということで、こちらはね、あの東京ドームに換算すると33個分の広さもあって、大阪の USJ の広さの3倍にも当たるということでね、やっぱり大屋根リングなんかも一周するのに結構時間がかかったり、とてもあの広いスペースなので、あの1回ではちょっと見切れないかなというところでね、何回かに分けてあの大阪万博を楽しむのも一つの手じゃないかなと思うんですけどね。まあ、このゴールデンウィーク中に1回行って、それから、夏休みにもう1回ね、お盆休みに行っちゃうとかね、そういう楽しみ方もできるかなと思います。で、近くにまあ USJ もあるんで、あのこの USJ もね、あのテーマパークとしては世界第3位の来場者数を誇っているということで、昨年末にオープンしたドンキーコングカントリー、これなんかも新しいですし、それから6月30日までは名探偵コナンワールドが開催中だということでね。で、気をつけないといけないのは、5月の6日以降はあのパークの入り口にあるチケットブースでの販売チケットは、廃止になってオンライン限定になるということでね、ちょっと注意が必要かなと思いますけども、このね、あの大阪万博 USJ なんかにも、行く方もおられると思いますけどね、じゃあね、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。じゃあ番組でまたお会いしましょう。竹中睦美でした。